本日ここに令和6年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、9月会議以降本日までの市政の重要事項及び今回補正予算に計上した主な内容についてご報告申し上げ、議員各位のご理解とご協力を賜りたいと存じます。はじめに令和6年秋の叙勲において本市から元長崎県壱岐保健所診療放射線技師の長田智隆様が保健衛生功労として瑞宝総功章を、元壱岐市消防団副団長の江口豊次様が消防功労として瑞宝担功章を、第43回危険業務従事者叙勲において元壱岐市消防司令長の下條雄二様が瑞宝総功章を、本市の壱岐ウルトラマラソンの開催に対し多額の企業版ふるさと納税によるご寄付を賜りました株式会社ファウンテック様代表取締役社長万谷忠様が紺綬褒章を受章されました。また11月10日の第43回全国豊かな海づくり大会温泉県大分大会において壱岐市磯焼け対策協議会様が触手性動物駆除等に取り組んだ結果、約270ヘクタールの藻場が回復したことを評価され、漁場環境保全部門で水産庁長官賞を受賞されました。11月16日の令和6年度長崎農林業大賞におきましては、本市から農産部門で農事組合法人ヒロート営農組合様が長崎県知事賞を、島の農林業経営部門で芦部町の久保博隆様が運営委員会長賞を、同じく長崎水産業大賞において魅力ある漁村づくり部門で勝本町漁業協同組合様が長崎県知事賞を受賞されました。さらに令和6年県民表彰において本市から人命救助功労として石田町の平田誠一様及び平田和樹様、地方自治功労として前壱岐市長の白川博一様、社会福祉功労として保護司の山川静子様がそれぞれ受賞されました。また多年にわたり地域の環境美化に貢献されているボランティア団体反省湾会様が令和6年度長崎県環境保全功労者表彰を受賞されました。この度叙勲褒章並びに表彰をお受けになった皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。長崎県への要望書の提出につきましては、11月22日に長崎県並びに長崎県議会へ壱岐市の単独要望を行いました。大石知事をはじめ幹部職員、そして県議会では、徳永達也議長にご対応いただいたところであります。本市からは、宇瀬和弘県議会議員並びに、壱岐市議会を代表して、小金丸議長にもご同席いただき、12項目の要望書を提出いたしました。本年度は、すべての項目において、一歩でも前に進めるという方針のもとで見直しを行い、新規項目である海業への支援について、インバウンド誘客支援についてと、喫緊の課題である原子力災害時における広域避難についての3項目についてご説明申し上げました。大石知事からは、海業への支援について、離島地域の振興を図る上で非常に重要なものだと感じており、地域の特徴を生かした海業を推進するため、県としても一緒になって取り組みを進めたい、旨のご回答をいただきました。またインバウンド誘客支援についても、商談会への参加や SNS を活用した情報発信等、今後も連携してプロモーションを進めることでさらなるインバウンドの誘客につなげていきたいとのご回答をいただいたところであります。この他の要望項目も本市にとって極めて重要な事項であり、引き続き協議を重ね、県との連携をより密にして、本市の振興発展に全力で取り組んでまいります。第4次壱岐市総合計画につきましては、 昨年度から策定に取り組み、本年9月に素案がまとまったことから、10月に市民皆様から広くご意見をお聞きするためのパブリックコメントを実施し、その後、壱岐市総合計画審議会で最終的なご審議をいただき、去る11月12日に答申をいただいたところであります。これまで審議会5回、審議会コアメンバーによる検討会を3回実施し、ご審議いただきましたことに心からお礼を申し上げます。今回の第4次壱岐市総合計画は、一緒に前へ、壱岐新時代へをスローガンに、市民皆様が幸せを実感できる壱岐を作っていくこと、その条件として2050年の本市の人口2万人を維持することを目指し、壱岐市の新たなステージに向かうためのまちづくりの羅針盤として策定したところであります。今後本計画の実施にあたっては、行政だけでなく市民皆様をはじめ、島内外の企業、大学および関係機関などの多様な方々が本市の担い手となり、それぞれの役割を果たし、連携しながら一緒に進めていく必要がありますので、議員皆様、市民皆様のご理解、ご協力を賜りますようお願いいたします。組織機構の見直しにつきましては、9月会議において行政組織条例の一部改正を議決いただき、令和7年1月1日から組織機構の見直しを行うこととしております。見直し内容の主な点は2点でございます。1点目は、市民福祉課が所管している高齢者福祉に関する業務と、保健課が所管している介護予防や地域支援事業に関する業務を総合的かつ効率的に推進するため、芦部庁舎の保健環境部内に長寿支援課を新設します。これに伴い、高齢者福祉に関する業務の本庁機能がゴーナー庁舎から芦部庁舎へ移管しますが、各種高齢者福祉サービスに関する申請手続きはこれまで通り各支所で行うことができるよう準備を進めております。次に2点目ですが、総務部 SDGs 未来課の名称を一緒に推進課へ変更します。一緒に推進課では、総合計画に関する業務、広報に関する業務、および東京事務所に関する業務などを新たに所管することとしておりますが、一方でまちづくり協議会に関する業務や再生エネルギーに関する業務を政策企画課移管するなど、所管する業務内容の見直しを行います。また、現在、SDGs 未来課が所管する業務のうち、SDGs 未来都市の推進、自治体モデル事業、テレワークに関することなどは、一緒に推進課へ引き継ぐこととしております。組織機構については、今後も行政ニーズや時代の流れの把握に努め、市民皆様の利便性向上と、効率的な行政運営を図るため、適宜見直しを行ってまいります。観光振興につきましては、本市における観光客数を推計する上で、参考となる九州郵船とオリエンタルエアブリッジの本年4月から10月までの乗降客数は37万9803人、対前年比 98.4% でありました。8月下旬から9月上旬にかけて、非常に強い台風10号が九州に上陸したことによる天候不良や交通機関の乱れ、秋の観光シーズン中に天候が不安定であったことなどが影響したものと考えられ、前年をやや下回る乗降客数となっております。このような中、10月末までに当該スポーツ団体等誘客支援事業により147の団体、スポーツ大会等開催助成事業により12大会、計4076名の申請があり、大きな経済効果を生み出しております。引き続き、島内スポーツ団体との連携した大会開催及び誘客促進に積極的に取り組んでまいります。壱岐ウルトラマラソンにつきまして、10月19日に開催した神々の島壱岐ウルトラマラソン2024は、全国各地から過去最高となる827名のエントリーをいただき、あいにくの悪天候ではありましたが、 100キロに489名、50キロに240名、総勢729名のランナーが出走され、大きな事故等もなく、514名のランナーが完走されました。1000名を超えるボランティアスタッフの皆様をはじめ、沿道からの温かい声援やコース周辺の交通規制等、円滑な大会運営にご協力をいただいた市民皆様、協賛及び支援をいただいた企業、及び各種団体の皆様等、今大会を支えていただいたすべての皆様に心からお礼と感謝を申し上げます。スポーツ合宿につきましては、本市へのスポーツ合宿誘致により、来年2月10日から広島経済大学陸上競技部が、2月14日からは富士山の名水長距離陸上競技部、並びに YKK 陸上長距離部が本市での合宿を行う予定であります。また、合宿期間中には一流選手に学ぶ機会として子どもたちへの陸上教室も予定されております。引き続き実業団等への誘致を強化しながら、スポーツ合宿を壱岐の島での定着に向けた取り組みを進めてまいります。イルカパーク管理環境等検討委員会につきましては、前年度のイルカの死亡事案を受け、死亡原因等を究明することを目的に、8月2日にイルカパーク管理環境等検討委員会を設置し、合計3回の会議を経て、11月6日、有識者の方々の調査・検討の結果を踏まえた飼育管理や生育環境等に係る報告及び提案をいただいたところであります。今後、内容を精査し、壱岐イルカパーク&リゾートのより一層の環境の充実に努めてまいります。農業の振興につきましては、本年度の水稲の作柄は7月下旬以降天候に恵まれ、全もみ数はやや多くなったものの、稲熟についてやや不良が見込まれたことで、長崎県全体では10アールあたり予想数量は484キロ、作業指数は100に対し、壱岐市においては10アールあたり500キロ、作業指数99の発表がなされました。等級は早期米についてはコシヒカリが2等でありましたが、高温耐性のあるつや姫、ニコマル、夏ほのかは1等となりました。ハタバコについては収穫期全般を通して日照時間も多く天候に恵まれたこと、病害の発生も例年より少なかったことで平均収量は280キロとなり、目標収量の250キロを大きく上回る結果となり、1キロあたりの代金は2057円、10アールあたり代金が57万6千円となり、過去10年間で2番目の好成績となりました。畜産業については、令和9年の全国和牛能力共進会北海道大会を見据え、産地間競争に打ち勝つための牛作りと、壱岐牛のさらなる銘柄確立を図ることを目的として、10月24日に第11回壱岐市和牛共進会が開催され、各地区から選考された39頭が集う中、第4部の岡口勝弘様の幸花号、三国久号がグランドチャンピオンに輝きました。また、9月17日に福岡食肉市場で開催された肉牛の部に21頭が出品され、株式会社小山牧場様が見事金賞を獲得されました。この共進会を通じて、肉用牛農家の生産意欲の高揚と経営安定が図られることを期待するものであります。また、当該購買者の方については、10月3日に開催された第60回福岡県肉畜共進部に共進会において、また11月10日第71回近畿東海北陸連合肉牛共進会においても壱岐産元牛での出品購買者がグランドチャンピオンを受賞されました。これらを契機といたしまして、さらに壱岐牛の名声が高まることを期待しております。このような中、12月1日2日に開催された子牛市では、平均価格が10月1と比較し、1頭あたり約4万4千円高の平均52万6千円で上向きの取引となっております。今後も産地維持のため、関係機関と連携を図り、 肉用牛における基盤の強化を進めてまいります。水産業の振興につきましては、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は 11% 減の1031トン、漁獲高は 13% 減の13億6000万円となり、漁獲量漁獲高ともに減少しております。これは海水温が例年より高く、イカ類等が不良であったことや、直近ではシケが多く出場できなかったことが要因だと思われます。漁業者の経営時は依然として厳しい状況でありますが、このような状況を踏まえ、漁業用燃油対策事業等を実施し、漁業者の経営維持、存続を支援してまいります。次に、本年度の長崎県並びに長崎県議会の要望項目中、クロマグロの漁獲制限については、沿岸漁業の漁獲枠の拡大、撤廃、資源管理に伴う減収補填措置の充実、放流支援の充実等、国への働きかけを要望し、合わせて磯焼け対策についても、食食性動物の駆除等に関する支援の拡充等を要望したところであります。今後も引き続き、漁業者の皆様、そして各漁協をはじめ、関係機関との協議及び連携を図り、水産振興に積極的に取り組んでまいります。企業誘致につきましては、この度大阪市に本社を置く、ジンスタジオ株式会社の壱岐市進出が決定いたしました。同社はゲームや映像制作を手掛けられており、令和7年7月開始予定のサテライトオフィスでは、5年間で17名の雇用計画とされております。6月に西村正秀社長をはじめ、幹部社員の方にご来党いただき、面談をさせていただきました。その後、私自身も大阪市の本社を訪問させていただき、わずか4ヶ月余りで本市への進出が決定いたしました。長崎県内でも2例目のデジタルコンテンツ関連企業の誘致であり、本市においても初となる業種の誘致でございます。今回の誘致に際しまして、多大なるご協力を賜りました長崎県、並びに長崎県産業振興財団をはじめ、関係各位に対し、心から熱くお礼を申し上げます。今後、企業説明会等が開催されることと存じますが、その際は回覧等でお知らせいたしますので、ご興味のある方はご参加いただきますようお願いいたします。環境の保全につきましては、壱岐市地球温暖化防止対策協議会との事業として、毎年開催している地球温暖化防止講演会について、本年度は自治総合センターの環境保全促進助成事業を活用し、俳優であり気象予報士でもある石原良純氏をお招きして、海の環境について考えようと題した講演会を、来年1月25日に壱岐の島ホールで開催することとしております。本講演会を機に、地球温暖化防止や持続可能な社会を作っていくことへの意識づけと、海洋環境及び海ごみ問題に対する理解が深まることを期待しております。野良猫の対策につきましては、昨年度より飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費用補助金を創設し、野良猫対策を実施しておりますが、同時に民間のボランティア団体には譲渡会の開催や不妊・去勢手術実施時の支援等、野良猫の対策に熱心な活動をいただいていることに対し、改めて感謝を申し上げます。昨年11月には NPO 法人アニマルレスキューハッピーリボン様の152頭をはじめ、本年7月には長崎県により動物殺処分ゼロプロジェクトの一環として実施された移動不妊手術者スペイカーによる115頭、9月には公益財団法人動物基金様と実施地域のご協力により119頭、計386頭の不妊去勢手術を無料で実施することができております。この度、動物基金様の殺処分される不幸な猫をなくしたいとの熱い思いにより、引き続き、今月から令和7年度にかけて、約1000頭の不妊・去勢手術を無料で実施していただける運びとなりました。今後必要な手続きを進めるとともに、ボランティア団体や地域との連携を図りながら、 動物の愛護及び管理に関する事業を進めてまいります。還暦式につきましては、11月8日に開催した令和6年度壱岐市還暦式には、本年度に還暦をお迎えになる市内175名、市外138名、計313名の方々がご参加され、友人や仲間との久しぶりの再会に大変な盛り上がりとなりました。全国でも珍しい還暦式を機に、中学校や高校の同窓会も開催されることから、楽しみにされてある方が多く、また経済効果や郷土愛の醸成等、還暦式がもたらす効果は大きいと捉えておりますので、今後も継続して開催してまいります。第40回国民文化祭、第25回全国障害者芸術文化祭プレ大会につきましては、全国的な文化の祭典であり、令和7年秋に長崎ピース文化祭2025として長崎県全域での事業展開が予定されております。本市においてはプレ大会として11月2日から4日にかけて、出演、出展、文芸等が一堂に会した島の祭典壱岐市総合文化祭プレ大会を開催し、約1700名の方にご来場いただきました。また17日には壱岐那食文化祭プレ大会を開催し、壱岐の自然、食材及び麦焼酎等を中心としたイベントを実施したところでございます。今後プレ大会での改善点や反省点等について意見を集約し、本大会での成功に向けて実行委員会等で協議を進めてまいります。子どもたちの活躍につきましては、内閣府が実施する障害者週間に合わせ、障害の有無に関わらず誰もが能力を発揮して安全に安心して生活できる社会の実現をテーマに募集された令和6年度障害者週間のポスター作品において、石田中学校2年の田中みなぎさんの気づいてよが、全国364点の応募の中から最優秀賞の内閣総理大臣表彰を受賞されました。スポーツ活動では、11月7日に開催された令和6年度長崎県中学校総合体育大会駅伝競争大会において、男子の部で五能中学校が5位入賞と検討しております。また第155回九州地区高等学校野球大会において、駅高校野球部はベスト8となり、来年春の甲子園、第97回選抜高等学校野球大会の21世紀枠の県推薦校となっております。これらの結果は地域の誇りであり、各校の努力の賜物であります。生徒たちが今後も一層の成長と飛躍を遂げられるよう、市としても引き続き支援してまいります。防災対策につきましては、11月1日から2日にかけての台風21号、後に温帯低気圧の影響による大雨暴風について、本市では2日の明け方から昼過ぎにかけて大雨の予報となり、市民皆様の安全を確保するため、1日午後3時に高齢者等避難を発令、並びに市内4カ所に避難所を開設し、合計で6世帯9人が避難されました。本市では線状降水帯発生情報や大雨警報の発表までには至りませんでしたが、谷江川観測局で最大24時間雨量237ミリを記録するなど大雨となり、一部地域において農地災害等が発生いたしました。本市では近年、幸いにして人的被害及び甚大とされる災害等は発生していない状況にありますが、皆様ご承知の通り、地球規模での気候変動が顕著であり、台風の勢力等が増大するとともに、全国的に大雨による土砂災害の多発化、激甚化が懸念されており、本市においてもいつどこでこうした自然災害に見舞われるか予測が困難な状況にあります。市としましては、これまでの経験等を踏まえ、災害対策に万全を期してまいりますので、市民皆様におかれましては、早めの警戒や日頃の備えなど、さらなる防災意識の向上に努めていただきますようお願いいたします。次に、原子力防災について、11月30日長崎県と本市を含む県内4市合同による長崎県原子力防災訓練が開催されました。 これまでも行ってまいりました情報収集伝達訓練、住民避難誘導訓練、原子力災害医療訓練等に加え、本年はコロナ禍の影響等により実施できておりませんでした広域避難訓練を再開し、陸上自衛隊の大型輸送ヘリ及び壱岐海上保安署の巡視艇による広域避難の訓練等を実施したところでございます。今後も長崎県をはじめ関係機関等との連携を密に図り、成果と課題を検証しながら防災対策に万全を期してまいります。次に9月26日、壱岐市防災会議を開催し、壱岐市地域防災計画の修正について関係機関及び有識者等で構成される委員皆様にご審議いただいたところでございます。その後、10月2日から31日までパブリックコメントを実施し、壱岐市防災会議での承認を得て本会議に議案を提出しております。消防救急につきましては、10月12日に宮城県で開催された第30回全国消防総合大会において、ポンプ車総合の部で壱岐市消防団芦部地区第一分団が第5位という素晴らしい成績を収め、また長島幸喜選手は3番員として優秀選手に輝きました。このことは選手関係者皆様のチームワークと長きにわたる厳しい訓練の成果であるとともに、ご家族皆様、職場の皆様、地域の皆様の支えの賜物であり、ここに新人なる敬意と感謝を申し上げる次第でございます。次に救急車の出動件数につきましては、昨年は1992件発生し過去最多でありましたが、本年も昨年同期と比較しますと50件程度増加しております。長崎県全域においては、救急車を呼ぶか判断に困った際に利用する救急安心センター事業シャープ7119が開始されておりますので、有効に活用いただき、救急車の適正利用にご協力くださいますようお願いいたします。これから年末年始にかけ、火器を取り扱う機会が増え、空気が乾燥し火災が発生しやすい時期となりますので、市民皆様には火の取り扱いに十分ご注意されますようお願いいたします。次に議案関係についてご説明いたします。補正予算につきましては、本議会に提出した令和6年度補正予算の概要は、一般会計補正額7765万円、各特別会計の補正総額2527万1000円となり、本定例会に提出いたしました一般会計各特別会計の補正額の合計は1億292万1000円となります。なお、現金予算と合算した本年度の一般会計予算は251億7269万2000円で、特別会計については80億2544万3000円となっております。その他の議案につきましては、本日提出いたしました案件の概要は、令和6年度予算の専決処分の報告1件、条例の一部改正に係る案件3件、公の施設の指定管理者の指定に係る案件4件、計画の策定見直し2件、予算案件7件であります。何卒慎重にご審議いただき、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、9月会議以降の市政の重要事項、また政策等について申し述べましたが、様々な行政課題に対し、今後も誠心誠意、全力で取り組んでまいる所存でありますので、議員各位、並びに市民皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。